漁業と環境について話すラジオ、お相手はグッチーと
コウです。
どうも皆様お久しぶりでございます。
お久しぶりです。大変ご無沙汰しております。
もう多分ねやめたんじゃないかと思われてたと思うんですけど、
もう間違いなくそうですね。ちょっと間が空きすぎちゃいましたからね。
ただやめたわけではなく、ちょっとなかなか録音の機会がなかったということで。
そうですね。はい、一応多分、前の時も、ちょっと無期限のお休みをみたいな言い方を、うん、確かしてたはずなので。
そう、やめたとは言ってなかったもんね。
そうですね。うん、まあ、一応その通りで、
そう。
戻ってきましたと。
そうね。
いうことですね。
そうです。そうそう。はい、最近どうです？
最近ですね、
はい、
あれ前の時にどこに移るかとかって話ってしたんでしたっけね。
いや、
して
ないんですかね、うん、具体的なところには言ってないけども、
あ、言ってない、
ね、とりあえずは再就職先が見つかりましたよというところで、仕事が変わりますと、うん、終わってたはずですね。
そうですね。今はですね、確か前回の収録は去年の5月とかだったと思うんですけど。
そう、結構1年以上になったかもね、
そうですね。で、その後、その年の、去年の秋ですね、に、新しい会社に入って、で、それが神奈川県にありまして、で、とりあえず拠点はそっちに移りました。なので、今は神奈川県にいます。
そっか。
神奈川県の Y 市にいます。
Y 市ね。はい。
Y 市。まあ、Y 市っていくつかあるんですかね。まあ、有名なとことぐらいですかね。ぐらいに。ぼやかしておきますけど。
全然わかんないけど。そっか。で、結構、家を空けることが多いのかな？
そうですね。結構、まあ、出張って言っていいのかわかんないですけど、出張的な。あ、でも前言って、出たような気もするんで、ちょっと船に乗ったりするような仕事で、まあ長い時で二月とかぐらい、一気にいなくなることが多いので、まあそれもあってちょっとこんなに時間が空いてしまいましたという感じですね。だから僕も家にいる時間はあまり多くないですね。引っ越したとはいえ、今の家はあんまりいないですし、家の周りの、なんですかね、チリみたいなのも、あんまり、微妙な感じですね。
まあ確かにね、だってずっと住んでるわけじゃないからね。
は
い、
そうなんですよね。なんで、美味しい居酒屋とかは全くわかりません。
そっか。まあね。
という感じで。
そっか。じゃあ、なかなか、やっぱ今後も、定期的にというわけにはなかなか難しいかもしれないけども。
そうですね。
まあまあ、単発でということで。
まあ、そうですね。単発で。まあその、まあもちろん会社の中には総務の人とか、まあ事務方の人もいるんで、まあ現場をクビになって、そっちに行くことになれば、時間は取れるかもしれないですけど、まあまあそれもね、事務方の人に失礼な話なので、まあしばらく私は現場にいると思います。
わかりました。
はい。なのでこんな生活です。
っていうところでね、
はい。
最近、まあ、漁業関係の話題といえばやっぱりサンマじゃないかなと思うんですけど。
ああ、最近ニュース、まあこれの放送がいつかはわからないんですけど、
まあ近いね、
ニュースやってましたね。
うんうん。
最近。
そう。去年、過去最低の水揚げ量の4万5千トンだったらしいんですけども。もう、かつては何十万トンと。
ですね。
あった、サンマが、で、今年はさらにそれよりも少ないという予想で、で、まあ、8月いっぱい、その、漁業をやってみた結果、もう本当、初水揚げで大体もう例年の 1% っていうところもあったそうなんで、
1% ですか。
いや、相当少なくなっているんだなぁと。まあ、いろんな。
やばいですね、うん、ちょっと。
ねえ、なかなかいろんな原因は考えられるにしても、やっぱりね、ちょっと、漁獲圧が高いんではないかというのが、まあね、
一番大きな問題じゃ。取りすぎ的な話ですか。
そうそうそう。
ははは
ということで、じゃあ、どうやって取ってるんだろうかな、と。
うんうんうん、
いう話をちょろっとこう、織り混ぜていきたいなと思うんですけども。
あ、はいはい。
あの、サンマっていうのは、サンマ棒受け網漁という漁法で漁獲されているんですけども、はい、式網というカテゴリーに入ってくるんですけど、
あの、式網
そう、風呂式の式ね。
ああ、敷く、
敷くとかですね。そうそうそう、下に敷くという。はいはい、で、まずあの、式網という漁法なんですけども、不足の風呂敷なんかを下に引いて、それを、引き上げると。そういうイメージを持っていただけるといいと思うんですけども。で、その敷物が、まあ、魚を取る網になってて、四隅を、例えばロープで引っ張り上げると、中央にいる魚をすくい上げることができるという。まあ、こういうのが敷網ということなんですけども、まあ、網をこの下から上へ移動させることで、魚の逃げ場を減らして、で、魚を取るという、そういう漁法なんですけども、
はいはい。
まあ、あの、川だとか沿岸で小魚を取る、そういうやつだったり、あと沖合で、もっとすごい沖合で、その4隻以上が協力して漁獲するような、そういう方法など、その規模は様々あるんですけども、はいはい、結構ね、夜間に行うことが多いんですよね。そう。
夜
って、ね。夜。うん。あの、光で網の上にその魚を集めて、それをすくい上げると。
はいはいはい、なるほど。集まったとこを一気にかばっと。
そう。
下から取っちゃうと。
そう。で、日本だと、まあ、川やその沿岸で小魚を取る敷網。っていうのを、その、四つ手網という風に呼んでるんですけども。
四つで。
うん。四つの手。
四つ。
フォーハンズ。
ああ、そういうことですね。はいはい。
で、四つ手網っていうのは、四角い網の四隅に、その竹なんかのあの弾力性のある棒を、その対角線上に、十文字に、取り付けて、くくりつけて、はいはい、それを海に沈めると。で、上から光を当てて、そこに寄ってきた魚を引き上げると。
はいはい。
そういう漁法なんですけど。で、日本でもそういうのありまして、まあ、夕方から夜にかけて、その岸に四つ手網が設置されて、で、電気がぽつりぽつりと灯って、遠くには町の明かりも見えて、で、水面には月が映ると。そういった、
雰囲気ですね、
うん、情緒あふれる、そういう風景が、もう、日本の中でも見れるんですけども、岡山県の岡山市と東区と。
岡山市。
九番。
瀬戸内海。
うん、瀬戸内海ですね。九番というところで、あの、観光名所にもなっているな、なっているんですけども、で、そこでは、その四つ手編みを一般人の人も体験できるっていう小屋が、営業してあるんですよ。で、そう行ってみたいなと思って、小屋がね、あの、防波堤からその10メートルぐらい沖合にあって、その海に突き出してて。
あ、突き出してるんですね。うん、
あの、桟橋とか橋みたいなのついててね。
ああ、はいはいはいはい。
で、水上コテージのような形になってて。
ああ、なるほど。
で、下は海なんですけど、はいで、小屋は、その、海側の方には一辺5メートルぐらいの四つ手網が設置されていて、
うんうん、
で、小屋に泊まった人が自由にその四つ手網を使うことができると。
ええ、自由に。
そう。
割と勝手にやってください的な感じなんですね。
そう。だから、まあ、通常ね、漁業権あるんですけど、
はいはいはい、
それはその、入漁料みたいな形で、
ああ、なるほど。あの、釣りする人が払うみたいな、そんな感じですね。はいはいはい。
で、一晩が1万円前後の料金で、
へえ。
あの、その一小屋がね。だから何人で使ってもいいし、 で、宿泊費も込みで。
で、取れたものはもちろん、ま
あ。そう、その場で調理して食べることができると。
なんか楽しそうですね。
うん、絶対楽しいと思う。うん、で、小型のイカのベイカだったり、あの、小型魚のママカリ。岡山有名やね。
そうですね。
で、ヘビ、うん、だったり、あの、運が良ければ大型のカレイも取れると。
おー、はいはいはい。
で、まあ、ママカリはね、一般的に、その、サッパというふうに呼ばれてて、ニシン科の10センチ程度の小魚なんですけども、
うん、
あの、ママカリの酢漬けって、大人屋さんにご飯を借りに行くほど美味しいらしいで。で、まんまを借りるからママカリとなったと言われている
そうなんですけども。そういうことですか。
まあね、一回食べたことあるんですけど、岡山で。
はいはいはい。
美味しかったですよ。
おー。
ただ、隣のお店までちょっとご飯を借りに行くほどではなかったかなとは思うんですけど。
そんなではないですか。
うん。いや、十分美味しいんですけど。
あ、美味しいけど。
うん。
まあ。
わざわざ、まあまあ、恥を忍んで、うん。隣まで。
まあ、隣の人との、あれですね。お付き合いとかもありますからね。
で、さて、そのサンマの、さっき棒受け網なんですけど、その敷き網なんで、
はいはい、
サンマを光で集めてすくい上げるんですけども、
はいはい。
このサンマを、まあ、集める方法っていうのがちょっと独特なんですけども、ね、まずね、漁船はサンマの群れを探すんですよ。
群れを探す。
で、はい、その闇雲に探すわけじゃなく、人工衛星から送られてくるその水温の情報だったり、まあそういうのをもとに大まかな魚場へ向かっていくと、
はい、
で、あの船には集魚灯があって、その電球がたくさんついてるんですけども、で、その電球をつけながら、一応サーチライトだったり魚群探知機で、群れを探していきます。
実際に光で見て探すんですね。
そうそう、光で。
集めるだけじゃなくて。
うん、あのね、結構サーチライトをバーって当てると、表面に、うわーって、
はい、なるほど。
暴れるっていうか、興奮して。
なんかバシャバシャしだすというか。
そうそうそうそう。で、そのサーチライトをどんどんどんどん自分の船の方まで近づけていくと、ちっちゃな群れができて、そのちっちゃな群れが自分の船の周りに集まってくるようになる。だから。
おびき寄せてんですね、
そうそうそうそうそうそうそう。だから、ちょっと小集団がちょこちょこあって、それを、自分の船の周りに集めていくと。
あ、なるほど。
うん、
元からなんか、めちゃくちゃでかい群れを、があって、
うんうん、
そこにいきなり狙うとかそういう感じではないんですね。
まあ、そうなる。だってまあ昔はそうだったんじゃない？もうサンマ取れて取れてっていうような時は。
ああ、なるほど。けど今は、やっぱり、ちょっとずつだから、ですね、
うん。それこそちょっとずつ集めてっていうのはあると思う。まあ、うん。ある程度その、一回の効率よくするためにはやっぱりそれも必要やしっていうことはあると思うけど、
うん、
うん。うん、昔よりもさらにそういうサーチライトが重要になってるかもしれない。
なるほど。労力増えてきてますね。そうそうそう。取れないと取れないで。
うん。いや、ただ入れて取れないって、取れねえわって言ってるわけじゃないと思うよ。取る努力は当然してるやろ
う
しさ。
まあ、そうですよね。
うん。
いや、なるほど。
で、まあ最初は、あのね、右舷側の集魚灯だけをつけん。
片側だけ。
そう。
うん。
で、サンマを右舷側に集めてくるねんけども、
うん、
その隙に左舷側では網を下ろしていくねん。
ああ、なるほど。
で、
ね、探してるときは移動してますもんね。うん、網はまだ降りないですよね。
そう。で、右舷側に寄せてる間に左舷側で、四角い網。だいたいね。
はいはい。
こう四角い網っていうのを、用意して、それを、海に沈めていくんですけども、その片っぽの、辺は、一本の棒がついてるんですよ。
うんうんうん。 棒がついて、
うん、はい。で、それによって、その網っていうのは常に一辺が張った状態にキープすることができる。で、その棒がついた辺を船に平行になるように海面上に固定をすると。
うんうん、
で、残りの網は海の中に沈めていくと。
ということは、うん、ああ、じゃあ船から、
うん、なんですかね。船からちょっと離れたところに、
まあ、そうですね。遠いところの方、遠い方の辺に棒がついてるっていうイメージですかね。そうそうそうそう。で、そっちで、ちょっと離れた方に貼っておいて、で
片っぽのロープは、うん、ロープの端っこは船の方にはつけてるんやけども、横はツーツーの状態っていうのかな。
はいはいはいはいはい。で近い方の辺をロープで下ろしていくみたいな。
そうそうそうそう。
そんなイメージですかね。うん、
で、今度、光をだんだん、前の方から順番に、つけていって、で、今度後ろの方がどんどん消していくと。そうすると、サンマの群れが、船首を経由して、左舷側に。
なるほど。
集まってくると。
右舷にいたやつが、
そうそうそうそう。
網の方にやってくるわけですね。
うん、
今
度は、左舷側に集まってくると、引いたその敷き網の上に、サンマが移動してくると。
うんうんうん、
で、そこで、集魚灯を消して、
あ、消しちゃうんですね。
うん、赤いライトをつけると、サンマはね、びっくりして、水面に上がってくるね。
赤いライトで、
うん、
なんだか、まあ、今までもある程度バチャバチャしてたけど、うんうん、さらに水面に全部ベアってくる。
そうそうそうそう。
じゃないですか。
うん、で、そこですかさず、網を、今ね、奥の船のちょっと離れたところに棒があって、はいはいはい、そこに、網がかかってあるから、その端っこを、うん糸をロープを手繰り寄せると、ちょっと離れたところにある棒に対と船で、敷き網状態が作れるわけよ。
ああ、なるほど。はいはいはい。
で、急いでその敷き網状態にして、浮いたサンマを、全部集めると。というような漁法で取るそうなんですよね。で、なぜ赤いライトに反応して上がってくるかっていうのはまだ分かっていないそうなんですけども。
ええ、分かってないんですね。
ようですよ。うん。でもまあ、そうなんだからいいじゃんっていう話だと思うけど。うん、
まあね、まあ、確かに
水産の立場からすると、いや、別に原理分かんなくてもそうなんだからいいじゃねえって話になるよね。
まあ、まあそういう経験も大事ですかね。
そうそうそうそう。なぜか分かんなくてもそうなってるっていうのは、それをわざわざ研究しなくたってっていう。
まあ。
あとはその、まあ、ね、生態学者とかそういう、そっちの人とかやればいい話でっていうふうになっちゃうよな、多分な。
まあ現場はもう撮ってるから、うん、あとはやってくださいみたいな。
そうそうそうそうそう。感
じですよね。
うん。そう。まあね、船の大きさだとか、あと地域によって多少違いはあるんですけども、このような方法で、まあ、サンマの漁獲をしております。で、今回は、まあ、敷き網ということで、他にもですね、川でシラウオを取るときだったり、東南アジアのタイでもね、四つで網を使っているところを見たことがあるので、うん。エビみたいな、ちっちゃなエビ、川エビみたいですね。
ああ、エビを取るやつ、
うん。基本的にやっぱり原始的な漁法といえば原始的な漁法なんですけども、うんうんうん、まあその分、廃れずに今でも活躍するという漁法。
なるほど。
です。
なるほど、
うん。ということで、まあね、今回はちょっと話題提供ということで、この辺に終わりにしたいと思うんですけれども、
はい。
久しぶりの更新ということになったんですけど、実は、次回から4回に分けて、特別番組をお送りしようかなと思っているんですよ。
特別番組？
そうです。
はい。
さらにですね、YouTube の同時配信もします。うん。
YouTuber デビューですか。
顔は出ないけど。あの、パワーポイントを使って、まあ、写真を交えて、ちょっと皆さんに紹介したいものがあるので、ご紹介という、そういう企画を考えております。
いいですね。
で、次回の。
広告収入が得られるかな。
いや、絶対無理やわ。で、次回の漁業館は、まあ、YouTube でも、漁業館というふうに検索してみてください。全部ひらがなで。
それで検索されちゃうんですね。
検索できたら多分あのそういうようにセットしときますので。
あ、なるほど。
はい。ぜひ、お聞きください。ご覧ください。
はい、お聞きください。
はい、
お願いします。
ということであの皆さんからのお便りもお待ちしておりますので、ぜひお送りください。はい、メールアドレスは。はい。メールアドレスは fish&env@gmail.com です。
はい。久しぶりなんで、いつに次お答えできるかはちょっと、あれですけど、ぜひ送ってください。
お願いします。
はい。そのうちお答えします。
それではじゃあ皆さんまたお会いしましょう。さよなら。
さよなら。